2月1日、月始め祈願の月例祭のご祭典をお仕えさせていただきました。ありがとうございました。早いもので新しい年の幕が明けましたように、一月が経ちました。早速、先月一月間早々にですね、今、祭司の中でも読み上げさせていただきましたけれども、かねてから4年、4、5年前からの願いでありました、亀有教会としての宗教法人設立の願いということを、来年の、令和6年春の布教30年記念大祭までということで願わせていただいていたのが、思ったよりも早くですね、審査の方も素早く都庁の方から認証がおりまして、先月の12日の日に正式に認証がおりましたということで、翌日の13日の日にその認証書を取りに行かせていただいて、その日をもって13日というのがまたありがたかったですね。その日をもって認証書が交付されました。そしてそれを受けて、その後1月の17日にですね、法務局の方に行かせていただきまして、宗教法人設立の申請の願いを出しました。一応宗教法人法上ですね、申請の願いを出した日が、もう一個の方でやってみようか。ごめん、こっちがついてたからな。タスクもついてたから。タスクもついててハウリング起こしたから。すいません。なかなか話がすいませんけど。まあ、スイッチを切るの忘れて両方ともつけたから、なんか。はい。何話してたんですかね。そう、17日にですね、法務局に行って宗教法人設立の申請をさせていただいて、まあ、完了した日が27日だったんですけど、宗教法人法という法律上はですね、申請を出した日でもって法人として設立が認められるということで、その後27日に完了の日に行かせていただいて、登記簿謄本を取らせていただきましたら、間違いなく今そこの順子先生の車椅子のところにあるのが法人としての登記簿謄本なんですけど、1月17日付をもってもう念願の宗教法人設立をおかげの中で果たさせていただくことができました。本当にお祈りでありがとうございました。まあ、この後いろいろとですね、その後は不動産の所有権の移転とかの登記の手続きがまだ残っているんですけど、それはあくまでこう事務的な手続きですので、もう東京都庁から認証が下りたということはもう覆ることではないので、いよいよ宗教法人神在教会としてのスタッフ幕を切ったということですね。ありがたいですね。まあ、令和6年の来年までという願いだったのが、まあ、有言不実行というわけじゃないですけどね、予定よりも早く願いがね、成就するっていうのは、また本当ありがたいですね。アイラ協会にですね、5500万円の返済金の支払いもですね、30年、当初は30年計画で返済する予定だったのが、まあ、23年目で、で、最初は、2020年の東京オリンピックまでに返済としていたのが、成り行きの中でさらにもう半年早まって、その前の年の初代岩先生の11月の25年祭で完済のおかげをいただいたんですね、返済金も。そして今度、宗教法人の設立も来年の春までということだったのが、1年以上早くおかげをいただいたんですね。予定外ではあるんですけれども、こっちの予定外はありがたいですね。でもやっぱりですね、これはやっぱ願い続けてきていることっていうのが大きいと思うんですね。返済金のことにしても、この法人のことにしても、まあ、必ず毎月1日のこの祭祀ではですね、願いを、もちろんそして日々のご祈念でも込めさせていただく。願いをやっぱりこうずっと貫いていくっていうところの、また功徳というものを感じるんですね。ですから皆さんも何か願いがあるんだったら、ひととき一生懸命願うんではなくて、もう細くてもいいからずっと貫いていったらですね、思い以上のことになっていく。まあ、そういうね、仕組みが、そういう道理というのもまた、このね、天地の中にはあるんだなとも思うわけです。特に神様ごとに関してはですね。まあ、そういうわけで、思った以上に早く宗教法人として、 独立を果たさせていただきました。先月17日付をもってですね。いよいよ、まあ、ここからはもう一つの願いですね。お互い一人一人の新人のフェリも、根高強靭としての自立、独り立ちというところが、ここからですね、いよいよもう、ね、これも同時並行でね、宗教法人設立とともに願ってきたんですけれども、来年の1年後の30年祭に向けての願いはいよいよここ一本に絞られてきたなと。法人として独立したってことは責任が発生したということですよね。もう親元から離れるわけですから。離れるということ、親元から離れるということは責任がいる。そういう自覚がいると思うんです。お互い一人一人の新人も親元を離れてですね。一人一人の責任においての新人の段階は、なんかここからまた、より一層願われてくるようなものを感じるんですね。じゃあ、根高強靭として独り立ちを果たすということはどういうことなのかということなんですけれども、うん、私はですね、実は先月、まあそういう法人設立もあったんですけれども、私個人的にですね、昨年の秋から、東京都教会連合会っていう、東京都の教会の、組織があるんですけれども、それの会計の御用を急遽お願いされたんですね。私はその、連合会とか、その外の御用は、純子先生が亡くなった後はもう受けませんと、もう教会の、ご結界と広間に専念しますということを伝えていたんですけれども、連合会の会長さんからですね、会計の御用をされていた方がちょっと体調を崩されて、で次の代わりの人選がどうしてもいない。会計の御用っていうのは誰からにでも任せられるものではなくて、まあ、私の事情もよくわかっているけれども、どうか、力になってくれないかという頼みを受けまして、まあ、そういうことなら、じゃあ、まあ、受けさせていただきますということで、昨年の秋から連合会の会計の御用を務めたんですけれども、会計の年度の切り替わりがですね、12月末日なんですね。で、その、会費というのが、各教会がですね、いくら、それぞれの教会の金額は違うんですけれども、それぞれの教会と信徒会の会費を支払わなければいけない。それを会計係がですね、預かる。管理するわけなんですけれども、東京都内に55教会、教会があるんですけれども、そのうち、ある2つの教会がですね、年度が12月終わっても、会費を払ってくださらない教会が2つあったんですね。まあ、もとより12月の初めぐらいにですね、まだ会費を払っていない教会に対しては、メールであったり、電話であったりで、年内に会費の納入をお願いしますということをお願いしていたんですけども、その二教会もメールで連絡してたんですけど、全く返事がなくてですね。で、結局、年内で支払いがなかったものですから、年明けの早々にですね、改めてもう、年も明けたので、早めに昨年度分の会費の納入をお願いしますということを、今度はもうメールだとですね、ちゃんと伝わったかどうかわからないですから、返信があれば伝わっているのはわかりますけど、返信がなかったから、今度は電話で直接ですね、お願いをさせていただいたんですね。で、まあ、日にちも区切って、1月20日までにどうぞよろしくお願いしますということをお伝えして、また了承もいただいたんですよね。一応努力しますということ、返事をですね。ところが、1月20日の過ぎて、また、まあ、振り込み制なので、通帳に記帳行ってもですね、振り込みがなかったんですよね。で、また再度、すぐにですね、また電話して、1月20日までということでしたけれども、振り込みがありませんでしたけれども、今度は28日に年頭集会というのがあって、もうそれまでに納めていただかないと、さすがにちょっとこちらも、来年度の決算処理が作れないので、27日までには必ず払ってくださいと。で、もし、支払いが難しかったりする場合は、私に連絡くださいということで、再度お願いしたんですね。そして、まあ、その27日の日は、法務局に行く日でもあったんですけど、法務局に行って、その法人設立の書類をいただいて、その足でですね、記帳に行ったら、やっぱり、振り込みされてないんですよね。まあ、 27日までだからまだその日のね、夕方までに振り込めばいいんですけれども、そして翌日の年頭集会の日になっても、午前中記帳したんですけど、やっぱり振り込みがないわけですね。さすがにですね、私もちょっと心腐すと言いますかね。いや、しかも、まあ、大会の協会はですね、そりゃすいません、お手数かけてすいませんと。で、しかも、振り込んだらですね、ただいま振り込ませていただきましたと。まあ、そういう協会が多いんですけれども、その2協会だけはですね、まあ、もうお手数かけてすいませんということもない。むしろなんかもう、横柄な感じですね。努力しますとは言ってます、言いますけど、はい、努力します。はい、というような感じなんですね。うん。で、また再度ね、お願いしたときは、はい、ちょっとコロナだったんで、とか、まあ、それでもまあ、そうですか。まあ、とにかく、この日までお願いしますということでお願いしたんですけど、結局、27日になっても、振り込みがなくて、さすがに私もこう、悶々としたものが湧いてきたんですけどね。こういう時なんですよね。こういう時、親様だったら、どう受けられるかな。いや、正直言ってですね、これは神様が差し向けられてるなと思ったんですね。この人は、あえてこの時期にですね、ちょうど17日、法人設立が決まってから、もう、教会に起きてくる働きとかお届けがものすごいんですね。その17日の日はですね、もう、めったにないようなお届けが集中しました。大きな手術のお届けが2件あって、それから医療機関への診察のお届けが3件、そして他にもですね、博多の方で先月の中旬、女性が殺されるという事件がありましたけど、ある方は実はその現場のもうすぐそばに友達と一緒にいました。年の頃も私と同じぐらいの女性と同じ年で、もう本当にもう隣り合わせの状況でしたというお届けがあったり、あるいは、そうそう、川村さんもね、事故でね、事故っていうか、工事でね、あれがあったのも17日だし、一本壁がでボコッと穴が開くようなね、事故があったんですけど、それでも大事なくね、おかげいただいたんで、そういうことがあったり、まあ、またある方はですね、これも、言っていいのかどうか、全く赤の他人のお母さんを自分一人で見取らせていただきましたとかいうお届けが、その17日の日はありえないようなお届けが集中した日なんですね。そしてその17日だけじゃなくて、その後の成り行きとかお届けももう、抜き差しならないお届けが続くわけですよね。もう教会として独立を果たした途端にですね、そういう流れがあったから、この私の上に起きているこのお支払いいただけない成り行きっていうのもね、うん、神様の手にかかれば別にそういう人たちと縁は ないようには繰り合わせてくださるんですけど、あえてですね、その人たちを、そして何より親様だったら、師匠だったら、こういう成り行きがあった時に、なんでこんな根性の悪い人間に関わらなきゃいけないだろうかっていうような生き方は、いただき方は絶対なされないだろうな。そうじゃなくて、そう、こういう方もですね、あ、神様が差し向けてくださった方なんだなとしていただかれるだろうな。そしてこの成り行きを通して、また一力も二力もつけさせていただこうといただけるだろう。私が親様から習って、師匠から習ったのはこの一手なんですね。こういうようなことがあったときに、ね、なんでこの人はもう本当、根高教の先生のない、こんな非常識なこと、じゃなくてですね。あ、これも神様がわざわざそういう方を差し向けてくださって、自分を育てよう。教会としてね、こうやって、一人立ちしたからには、あなたもですね、一人立ちさせたいがために、こういう人を差し向けてくださって、まあ、という、いただき方ですね。親様だったらどういただくだろうかと。親様が、教えの親がいない人だったら、教えそのものに照らし合わせて、教祖様の教えに照らし合わせたら、ここはどういうふうにいただくだろうかって言ったときにですね、文句を言うんじゃなくてですね、よし、いただいていこう。よし、このことで力をつけさせていただこうということになるんじゃないでしょうかね。 まあそう言い聞かせながら、とはいえやっぱなんか生身の人間だし感情がありますから、時折邦子先生にもね、ブツブツブツブツ言ったりもするんですけれども、でも自分の向かう方向は、そういういただき方でいただかせていただこう。言い聞かせながら、言い聞かせながらですね、毎日毎日。そしたらだんだんだんだんとですね、もうそのことが引っかからなくなってきて、あ、このことももう成り行きの一つとして淡々といただかせていただこう。どうしてもお支払いいただけないときには、連合会の会長さんにも相談させていただこうというような、少しずつですね、落ち着いてですね、いただけるようになってきたんですね。そしたらですね、その28日の日にその連合会の年頭集会があって、午前中事前に記帳したけども、お支払いいただいてないのを確認して、で、まあ、そしたらですね、集会の途中の休憩の時にですね、会長さんが私のところに来て、先生、これ申し訳ないけど、これ、どこどこ協会にこれを送ってほしいと。そのどこどこ協会がその会費を支払ってない協会だったんですね。の年頭集会ではですね、教師になって、根校教の先生になってから、40年とか50年とか60年とか70年経った人を表彰するんですね。で、その表、目録とか、金一封とか、賞状を渡すんですけれども、まあ、その、お支払いいただいてない協会は年頭集会にも来られてなかったので、後で宅急便かなんかで郵送してくれませんかと言って渡されたんですね。でもまあ、自分がそれ、ここに持ち帰って宅急便で送るよりも、結構、ちょうど東京センターで行われたんです。東京センターと神有協会の、道中にある協会なんですね。そんな人は宅急便で送るよりも、自分でですね、直接その教会にそのお祝いをですね、持っていこうというふうに、そしてその思ったんですね。これが成り行きだと。神様が行けと、その教会に。支払いを済ませてないその教会に行けと言われてるなと思ったんですね。で、まあ、まあ、会長さんにはですね、こういう教会がありますということを、まあ、一応お伝えして、もし、この後もこういう状況が続くようだったら、お力添えよろしくお願いしますということを伝えつつ、年頭集会が終わった後にですね、そのお祝いを持って、その教会に直接やらせていただいたんですね。でもそれは、お祝いを渡すということとともに、お支払いをいただいていない会費を納めてくださいということをお伝えするため、哀楽の初代がですね、それこそ貧乏、極貧の限りの修行されているときに、借金を抱えられて、で、取り立てが来るけど、払えない、借金を払えないことをお断りにすることが本当につらいんですと、買ったということをね、後で50回されてるんですけどね。逆にですね、払う気がない、借りてるわけじゃないか、会費だから、支払うべきお金を払う気がないところに、どうぞ支払いいただけませんかというふうにね、お願いに行くのもなかなか辛いですね。まあ、心がある方だったらいいんだけれども、なんか、口ではなんか払いますと言っときながら払わない、払う気があるのではないのではわからない人たちに、どうか払っていただけないでしょうかなんて行くのもやっぱ辛いですね。特に私のような性格の人間はこういうの苦手なんですよね。なんかこう取り立てるというかですね、督促をするっていうようなことが。でもここは逃げちゃいけないなと思ったんですね。この成り行き、そこの教会にお祝いを送っていただけませんか。まあ、宅急便で送ってもいいんだけれども、それだとやっぱ宅急便代の方が高いですもんね。それだったら自分が直接行く方が、まあ、お金も抑えられるし、何よりですね、すぐにお祝いを渡すことができるわけですよね。本当は怖いからですね、その教会の先生の方がはるかにベテランの先生ですからね。でも神様が行けと言われているなと思ったんですね。そしてよし、行かせていただこうと思ってですね、まあ、会長にも直接そのお教会に行ってきますということをお届けして、で、その後教会にもですね、すぐ帰るつもりだったけれども、こういうことで、こういう成り行きで、その支払いが済んでない教会に、これから行くから、お届けしておいてくださいと、邦子先生に伝えたらですね、邦子先生が笑うんですよ。ちょうど今ね、今日参拝した人がね、ちょうどその教会の話、近くに行くから、そこには こういう教会がありますよっていうことを話してて、あ、じゃあ、金光教の看板があった、あるかないかちょっと見てきますねって言って、さっき出かけたばっかりなんです、だったと。あるいはですね、もう一人、石本さんがですね、石本さんは、夜からですね、その日、センターで、信徒の礼拝があって、教会にお参りしてから、センターに向かっている途中で、そしたら石本さんから、珍しくなんか、メールかなんかが来てて、ちょうど、その教会の近くの駅で、歩いていくつもりだったけど、やっぱりその地下鉄で行きますと、今、何々駅です。何々駅がその教会の最寄り駅なんですよ。そういう成り行きだから、あ、やっぱり神様がね、これから、私がこれから行かせていただこうと思ったら、神様がついてってくださってるなと思ったんですね。まあ、そして、もう暗くなりかかって5時過ぎだったんですけれども、お披露目に入ったらですね、まあ、最初は誰もいなかったんですけれども、まあ、私が参拝したのを察知したんでしょうかね、そこの教会長先生がお結界に座られてですね。そして、まず、そこの教会の、在籍する先生の、教師任命何十年のですね、お祝いをまず直接教会長先生にお結界にお渡しして、でその流れで教会長先生だったからですね、まあ他のなんか奥様とかだったらちょっと、ね、会費のことは言うまいとは思ったんですけど、教会長先生が成り行きでお結界に座られましたから、もうそのまま担当直入にですね、お支払いをお願いいたしますと。そしてもう一つの教会は、その教会の手続き教会、子教会なんですね。その二教会っていうのは。で、手続き教会のこちらの教会もまだ昨年度分の会費が払えてませんので、お支払いをお願いしますと。またご指導の方でよろしくお願いしますと言ったらですね、教会長先生がご結界引き出し開けてですね、いきなりお金を出してですね、まあ、5万円ぐらい、5万5、6千円ぐらいのお金だったんです。そのまま、ボンとその場でですね、支払われたんですね。自分のところの教会とその手続き教会の分まとめてですね。お結界にあんなお金いっぱいあるんだと思って、うちなんか一銭もないですからね。びっくりしたんですけどね。これはね、その教会長先生の神様が払ってくださったなと思ったんですね。神様が一礼申してですね、よう受けてくれたね。まさかご結界からですね、そのね、なんかあれだけ心をもやもやさせて、で、一生懸命取り組んできた、心がけてきた結果のお金がご結界から、ご結界から会費をいただいたの初めてでしたね。ああ、神様が渡してくださったんだな。文句たらたらに走るんじゃなくて、これも成り行き、そしてこのことを通して私がまた力をつけさせていただこうというところを受け止めてくださったんだなと思ったんですね。信心の独り立ちとするというのはそういうことではないでしょうか。そういうような難しい局面にあったときにですね、難しい局面じゃないときでも、親様だったらどうされるだろうかな。今までは親からこうだよこうだよって言っていただいて育ってきたんですけど、親様からだったらどうされる。で、親から習ってきたのは何なのかな。親から習ってきたことを、鏡に照らせばどういう受け方になるのかなということを、もう親に尋ねなくても自分自身でですね、そこに心を向けて取り組ましていただくということが、独り立ちをしていく、親離れをしていくことなんだろうなと思うわけです。あれ、まあいいや、あ、こっちか。いよいよ教会としての自立は果たしました。そして来年の30年祭に向けて願われているのは、お互い一人一人の信心の自立です。親からの独り立ちです。そしてその内容っていうのは今話したようなことです。もう一日親にですね、どうしましょうか、どうしたらいいでしょうかって伺うんじゃなくて、自分なりに親から習ってきたことに照らし合わせたら、ここはこういうふうに受けていくんだろうなというところにはまっていって、実践して実証していく、親から習ったことをですね、実践し実証していくことに尽きるなと思うんですね。それができてくれば、おのずと独り立ちするし、おのずと そのあなたの自身に光が灯り、そのあなた自身の光が周囲を照らしていくものに伝わって、つながっていくのではなかろうかと思います。どうぞ、今月、そういう心がけでですね、お互い一人一人の信心も親離れをさせていただくというところに、その親離れにするためには、親から習ってきたところをですね、改めて振り返って、実践し実証していくということだというふうに思う今日はお祭りでございました。ありがとうございました。